視聴ありがとうございます。民主主義の根幹なのに知ってるようで意外と知らない選挙に関する情報をコーナー交えてお届けする選挙タイムズ。ライターで MC の元木哲三です。
選挙テイク大井田高です。どうぞよろしくお願いします。
さあ、今日はゲスト。
ねえ。
はい、
今度の、4月に行われる、
はい
衆議院議員選挙の長崎3区補欠選挙に、出馬される井上章一郎さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
井上先生、あれですよね。2回目?
そうですね。番組に出演するのは2回目です。
2回目ですよね。
前回は、まさに長崎の選挙区を解説してもらった
んです。そう、解説していただいた張本人なんですけど、今日は自分が、ね、ご自身が出馬されるということで。
立候補者として。
ねえ。
ご登場。
まさかこんなことになるとは思わなかったですけどね。
うん。あの時はね。
ぶっちゃけどうなんですか?あの時もうすでにそういうつもりはありました？
いや、あの後の動きです。ちょうど10月に選挙が行われてたと思うんですけれども、今回の一連の日本維新の会の候補予定者となるという流れは、あの後の動きですね。あの時は本当にだから1ミリも自分はなんかこうその可能性あるのにみたいな形で番組に出演していたわけではないということです。
ないですよね。
はい。
いやだからそれ、前もお伝えしましたけど、僕は井上さんとこう十数年来のこう付き合いで、一緒にこう政治塾とかやってたもう中で、お互い独身でまだね、一緒に合コンやってたりとかもしましたし、で、ちょっとだけ自己紹介的なものをさせてもらうと、
他己紹介的なもの
をさせてもらうと、もともと目の浜の、ね、福岡の西区の目の浜、
そうですね。
生まれはそうですよね。
社会人の時に住んでたのが目の浜で、小学校はお隣の愛宕。
愛宕ね。
はい。福岡市立愛宕小学校の出身ですね。
で、中高がラサール。
はい。鹿児島で寮生活をしました。
6年間。で、それで、大学が早稲田の政治経済学部。
そうです。
で、で、そこから、就職でこっちに戻ってきて、栄新館っていう進学塾にお勤めになられてて、その時に僕らは出会ってるんですけど、当時、長かったですけど、僕最後お会いしたというか、最後こうやり取りした時は、花丸学習会でしたっけ？
そうです、そうです。
の担当みたいな。
栄新館の中で、花丸学習会という小学校低学年向けのコンテンツを展開していて、その、責任者として仕事をしていました。
今の、行橋市の工藤市長とかが、花丸やってましたもんね。
はい。工藤さんも、やっぱり幼児教育の重要性みたいなことをすごく重要視されていて、関東の方の、本家の方で、社員として働かれてたそうですね。で、その時も、やっぱり行橋に戻って、自分は市長になるんだという志をもう当時からおっしゃっていたそうで、そのエピソードは、関東の方からもたくさん聞きました。
あ、そうですか。
はい。
ね、そういうご縁もあったりとかで、で、その中で、平戸に移住して、今どれくらいになります？
もう6年経ちますね。3月で6年になります。はい。
きっかけはあれですもんね。塾の、なんか、学習の中でってことですよね。
はい。さっきお話に出た花丸学習会というのが、小学校1年生から3年生対象で、自然体験を売りにしてるんですよね。だから春休みとか夏休みは、どこか自然豊かな場所に行ってというところで。で、栄新館内の企画で、自然体験教室というそのフィールドが、長崎県の、平戸市であったという感じですね。
それで平戸に惚れ込んで、自分が子育てするのはここだっていう多分気持ちもあったでしょうし、っていう中でね、結婚されて平戸に移住されてと。
そうですね。もう長男がお腹の中にいるタイミングで、栄新館を辞めという形ですね。だから長男は生まれたのは、鹿児島の妻の実家の方ですけど、もう3ヶ月目かな、4ヶ月目からはもう平戸でずっと暮らしてます。
ねえ、だからもう今、地元ですよね、平戸がね。
いや、面白いね。いや、なかなかほら、福岡市で生まれて育って、平戸という選択をするっていうのは、
そうね。
なかなか珍しいですよね。
ねえ、なかなかですよね。
そこのやっぱり、なんか自然とか暮らしが自分に合うなと思われたんですね。
そうですね。やっぱり仕事の影響大きいです。要するにその花丸学習会というところは、要するに幼少期にやっぱり自然体験。だから学校のその塾とか学校でのお勉強で、なんかこう一生懸命考えるより、まあ、自然の中でこう虫をどうやって捕まえようかな、みたいな頭の働かせ方の方が、彼らには向いているという理論をお持ちでですね。でそれをこう実践する企画だったんですけど、まあ子供たちが目をキラキラ輝かせながら、もう本当に夢中で一日が終わっていくというような姿を見ていて、まあ自分の子供もこんなところでずっと育てた方がなんかいいんじゃないかなというような、まあ直感にも似たような感覚でですね、まあぜひともそこでという感じになりましたね。
で、ご自身は平戸に移住されて、うん、平戸井の小塾っていう塾を経営されて、うん、それこそ塾の先生をやったり、で、塾の先生だけじゃなくて、QOLL っていうか、クオリティオブライフローカルっていう会社を立ち上げてらっしゃって、割とその、ご自身でも、塾の、あれ、2階になるんですかね、あ、
そう
なんか、民泊みたいなことやられてたりとか、はいはい、あとはキャンプ場をなんか、やられたりとか、いろいろ面白い取り組みを塾だけじゃなくやってらっしゃるということでよろしいですかね。
間違いありません。
尋問みたいな
で。で、なんかもともとやっぱ政治好きだし、もう僕らはもう断るごとに政治の話とか飲み会を常にもうそういう選挙とか政局とかの話をこうしてきたんですけど、なんかちょうど1年だか2年ぐらい前に平戸市議会議員選挙があったんですよ。その時に、いや、井の城出なよ、みたいな話をしてて、いやいや、僕まだ全然ちょっと、早いんで、とかっていうのがちょうど1年とか前ですよね。
そうですね。ちょうど2年前に、平戸市で市議選があって、という形ですね。で、ちょうど大井さんが、この選挙スクールとかですね、選挙タイムズの授業が、こう、始まり出してというタイミングでもあったので、まあ、そこでですね、まあ、お声掛けいただいて、まあ、実践できるとですね、双方にとってみたいなところもあってというですね、そういうある会話を交わしたって感じですね。
ねえ。で、この間の長崎四区の金子洋三さんと末次誠一さんでしたっけ？
誠一さん、はい、そうです。
誠一さんの選挙があって、はい、なんかもう井の省から、今度こういうのがあるんで、ちょっと一緒に選挙タイムズやりましょうよっていう話で、もうさっきの話にこう、行くんですけど、なんかもう、僕からしたら急転直下なんですよ。いきなり、嘘でしょみたいな。しかも維新じゃないですか。僕ら別に維新押してないですからね。その辺も今日ちょっとお聞きできたらなぁ、なんていうふうには思ってるんですけど、ちょっとまず、その出るようにというか出馬するようになった背景、しかもなんで維新から出るんかっていう話をちょっとお聞きできたらなと思うんですけど、
はい。まあ、少し長くなるというか、プロフィールも兼ねてというところですけれども、まあ、学生時代は、早稲田大学政治経済学部というところでありますけれども、まあ、明確に政治家に、特に国会議員になりたいなという、まあ、夢を抱いてですね、まあ、当時10代の私ですけれども、抱いて、東京に進学したと。で、まあ、そこで、まあ、いろいろとこう、勉強会とかに参加する中で、知り合った、当時民主党の国会議員がいまして、で、まあ、当然って言ったらあれですが、まあ、与党ではなくて野党の立場で、まあ、日本を良くしたいというように考えている方でですね、まあ、お金もないと。で、そうすると事務所のスタッフも足りないので、まあ、井上くんぜひ事務所においでと。で、もう要するにお給料払えない。もう完全にボランティアだけれども、まあ、逆に好きなことをいっぱいしていいよと。もうその永田町の中で、まあ、秘書というですね、権限を使って、まあ、いろいろこう会合に出たりとか、もう自分の好きなように過ごしていいよというような形でですね、まあ、おおらかに受け入れていただきまして、で、要するに大学の4年間、もうほぼ永田町や、まあ、全国各地での選挙応援で、青春を過ごすみたいな人生を過ごしてきたというところですね。で、まあ、先ほどもご紹介あった通り、その、地元の福岡に戻ってきて就職というところでしたけれども、まあ、これもぶっちゃけて本音を言うと、まあ、福岡で出馬をするために、東京での就職ではなく、福岡で就職を、みたいな魂胆でですね、福岡に戻ったというきっかけもありましたというところです。
なるほどね。
はい。で、そこで、まあ、大学の4年間過ごしたというところもありまして、まあ、国会議員の方とか、まあ、秘書の方とか、まあ、あるいはその国会議員を応援する方々とはもうずっとこう、濃い縁をずっとこうキープしていましてですね。 で、まあ、本当に、まあ、個人的なあれですけど、40歳に昨年の10月になったんですよ。まあ、そこが一つ、いろいろ皆さんの中でもこうきっかけになったタイミングだったのかなというところで、まあ、いろんな方からですね、まあ、本当にガチンコの、勧誘であったりとか、あるいは緩くですね、もうそろそろ正解出るんじゃないのみたいな、そんなお問い合わせをたくさんいただきながら、まあ、自分の気持ちが固まっていったというところですね。で、まあ、なぜ日本維新の会なのかというところでありますけれども、うんうん、まあ、その民主党国会議員、私が学生時代に仕えていた民主党国会議員が、現在日本維新の会の兵庫6区からですね、先の総選挙で選ばれまして、日本維新の会の国会議員をしているというようなところがあります。で、つまりは、やっぱりその、一度、まあ、民主党政権という形で政権交代を果たしましたが、まあ、その政権交代前に描いていた、まあ、日本の改革というのをこう成し遂げられなかったというような現状があります。で、今本当に政治とお金の件で、問題が噴出していますけれども、まあ、そういった部分をこう大きく変えることができる。要するにもう清廉潔白な、党。本音で有権者の方に訴えていくという党は、まあ、日本維新の会なんだろうなというところですね。で、まあ、いろいろこう掲げている政策面においても、もう賛同する部分が多いので、その他の党ではなくて、日本維新の会というところの選択はですね、私も迷いなく、手を挙げることができたという感じです。
でも、このタイミング的にですよ、うん、その、本来、うん、なかった選挙でしょこれって。
はいはいはいはい。
要は谷川さんが、うん、ニコニコので会見されてお辞めになられたから、
はいはい、
急遽できた選挙じゃないですか今回の選挙って。
はいはいはい、
この選挙に出るつもり本当はなかったんですよね。
要するに存在していませんでした。
はい、つまり次 その衆議院選挙の新しく、まあ、区割りが変わるんですけど、長崎が今4つある区から3つにこう変わるんですけど、その長崎3区、まあ、平戸がの根拠地なので、はい、の選挙に出るっていうことで準備されてたってことですよね。
まさにそういうことです。
で、それと同じく今回は長崎、今回もまあ3区なんですけど、
うん、
3区はその衆議院エリアが被るからだったら出ようかっていうことで、はい、出たってことですよね。
まあ、そういうことですね。もう本当に非常にテクニカルで、その区割り変更、4区から3区になるというところがありましてですね。で、私がその維新の会にこう手を挙げたタイミングでは、その次期衆議院総選挙の、まあ、候補者たりうる、まあ、支部長というようなですね、立場の方々がいらっしゃいますけど、うん、そこにエントリーするという形です。で、要するに、私がその維新の会に、まあ一番最初は書類選考がありますので、書類を準備して党本部にお送りするんですけど、そのお送りするタイミングでは、安倍派のあの字も出てなかったです。
ああ、なるほどね。
なので、まあ次の、まあ秋とか、今年のこの2024年の秋だとかですね、噂されていた総選挙に向けて、頑張ろうかなという。
新三区でね。
はい、新三区
で。支部長
で頑張ろう。
はい。はい、
谷川さん、なんで辞めたんだろうね。
まあだから、もうご本人も、もうそんなこと言うならもう死ぬしかないみたいなこと言ってましたからね。もう嫌になったんでしょうね、もうね。
いや、
うん、
そうじゃない、もう、うん。嫌になったんだよね。
うんうん
うん、大臣になる、なろうと思って頑張ってたのにさ、
うん、
お金もたくさん使ったってことでしょ。
そうね。
おそらくね。だけど、なかなか大臣にしてもらえんわ。みんなやってんのに、これ自分だけなんかこんな責められるわ。記者からは言われるわ。
もうね。
で、バカって言っちゃったりして。
そうね。
で、そしたら、めちゃくちゃ怒られるわ。
家族からもね、お父さんもなんであんなこと言うみたいな、多分みんなから言われるんでしょうね。
ちょっと前だったら、別にちょっとな、親しくして顔見知りの記者に、バカかって言うぐらいあったのがよ。谷川さん感覚では、こう、ちょっとさ、
まあね、
イラッとしてさ、ポンと言っちゃったぐらいのことだったけど、えらく言われたもん ね、
ね、
まあ、時代が変わってることにちょっとお気づきになってらっしゃらなかった。
まあもう80歳ですからね、
ほとんど嫌になったんだろうね。もうこんなことで叩かれるんだったらもういいやっていうね。まあちょっとでもむしろ今回谷川さんってさ、正直な人だなって思わんかった、
うん、まあね、うん、
うん、
まあ、だから時代にね、追いつけなかったんでしょうね。
まあ、ちょっと面白かったけれども、ね、そんなこんなで、
うん、
まあ、 いうような話が舞い上がったと。
ちょっと僕、制作のことを聞きたくて、
うんうん、
制作はどういうことを掲げてらっしゃるかっていう話はあんまりしたことがなくて、多分教育とかももちろんそうでしょうけど、
うんう
ん、なんか今考えてらっしゃること、それ維新でも考えてることあると思うんですけど、うん、
はいはい、
井上さん独自でこんな風に考えてるみたいなことをなんか教えていただけたら嬉しいなと、
はい、先ほどの私のこう自己紹介他己紹介の中でも、まあ、ずっとこう民間教育に携わっていて、で、まあ、長崎の平戸市に移住したのも、まあ、子供の教育環境をきっかけというところで、まあ、その教育とか人づくりみたいなことに関してはですね、まあ、人一倍関心を持って、まあ、社会人生活を送ってきたという自負もありますというところですね。で、まあ、その日本維新の会を選ぶところでも、教育の無償化というのをもう全面的に掲げている政党であります。やっぱりその日本国民であれば、まあ、どこにいてもですね、広く教育を受ける権利を保障してですね、大学まで学びたいという人に対しては大学までをもう無償化できるようにと、で、まあ、その財源については、まあ、しっかりと行財政改革を行って費用を捻出してというところですね。で、ちょうどその年末に前原誠司さん、国民民主から抜けて、うん、教育を無償化実現する会とありましたけれども、やっぱり そこがこう一つ大きなトピックだったと思いますけれども、うん、まあ、そこの部分に大きく賛成というところでありますね。で、私独自というか、まあ、その民間側から教育に携わってきた経験からするとですね、うん、やっぱり都会においては非常にサービスが充実している、うん、で、やっぱりその提供する民間企業というのは、まあ、要するにその、まあ、まあ民間企業なので営利を目的としますね。そうすると、こう、マーケットがある程度ないと、事業が展開できないというのはあると思います。で、私の古巣栄新館という塾も、まあ、九州各地に教室を展開していますけれども、まあ、極端な話、平戸校がないのは、要するにマーケット的にですね、出店しても、どこかペイしないという判断があればですね、出店しないことになるんだと思うんです。で、そうすると、やっぱり都会の方がそういったサービスが充実していて、田舎はそういう選択肢がないと。いうところですね。で、これは塾に限らず学校とかもそうだと思うんですよ。なんかこう私立のなんかこう特殊なコースみたいな学校というのは、まあ限られる場所にしかなくて、田舎の子がそういう勉強をしたいとなったらその高校に通わざるを得ない。そうすると例えば平戸の子がなんか都会にしかない勉強コースにを望めばですね、平戸を出ていくほかない。で、そこの平戸を出ていくことに関してもやっぱり都会で寮生活とかになればコストかかりますし。で、今、平戸のその塾やってみて実際にあるのは、まあ、一人目とかは下宿させるけども、二人目、下の子まで出ていくんだったら、もう家族ごとそっち行っちゃおうか、みたいな。そういった形での人口流出みたいなのは、現実に、目の当たりにしてます。で、そういう意味でいくと、本当に理念っぽいじゃないですか。日本国民がどこでも、こう、広く教育を受けることができる。まあ、一応義務教育で、その最低限の部分は保障されてるんですけど、現実、やっぱりその、資本主義経済じゃないですけれども、その流れに教育を任せていると、うん、やっぱり都会に集中してしまう。特に若い生産年齢人口が都会に集中してしまうというところがあるのかなというところですね。で、本当に、私一個人としては微力なんですけれども、まあ、平戸でですね、まあ、都会のと同じレベルの教育水準をというようなことを掲げて、まあ、孤軍奮闘しておりましたけれども、実際にその大手塾とか行かずにですね、まあ、平戸からでも、まあ、難関私立中学とかにですね、合格を配布することができたんですよ。
で、その関係に。どこでしたっけ？麻布とかでしたっけ？
麻布にも受かりましたし、ラサール中、久留米附設中にも合格者を平戸からというところですね。
すごいわ。
で、それでいくと、まあ、要するにそういう環境があれば、要するに佐世保の塾に行かずにうちに来てくれました。でも、結果的に、その子はそっちに進学しちゃってるんですよね。
まあね。
平戸から人口。だから逆に言うと、その先も、だから中学高校とかでもそういう難関校と同じような教育が受けられる平戸の高校を卒業してもそれこそ東大だったりとかですね、もう要するに選ばずにというかその希望するレベルの高い学校にも進学できるよみたいな環境が整えば地方に留まる人も増えるだろうみたいなところですね。で、まあ、いろいろその経済政策とかも当然いろいろこう組み合わせでいろいろあると思うんですけれども、教育環境の充実というのはその人口の動態にも与える影響は非常に大きいんだなというのは思っていまして、まあ、そういったその田舎でも、で特に自然環境のいい田舎でそういう教育が受けられると、まあ、田舎の 人も増えてですね、若い人たちが増えて、またコミュニティが活性化するんじゃないかなと。自分のこのビジネスとかを通じてやってきたかったことを、まあ、どうにかこうにか、まあ、政策に落とし込めればなというところがですね、今、こう、抱いている期待というかですね、そういうところになりますね。
今日は、まあ、この議論の場ではないと思うんですけど、うんうん、やっぱ教育無償化ってちょっと引っかかるところがあって、
はいはい、
まあ、要は大学の無償化でしょ？
はいはい。
で、大学無償化したらいいことが、になるのかなって、本当に。
うんうん、
その貧しい人が大学に行けるみたいな、なんかそれでみんないいっていうのがあると。まあそれはいいですよ。うんうん、まあできれば優秀な子供たちで本当に勉強したい子たちに、うん、無償で大学に行かせたいなって僕も思うけど、
うんうん、
その、じゃあ、まあ極端に言えばさ、偏差値がものすごく低い大学があったとして、
うん、
で、まあ名前変えて、変えれば入れちゃうみたいなことにして、まあでも、ただなら行かせようかみたいな。
うん、
ことは起こらないでしょうかっていう、
うん、
果たして
僕も全然ピンとこない
良くするのか、
うん、全然ピンとこない、ね、
果たして日本がそれによって高度な人材がどんどん生まれて、
うん、
まあ、猪瀬さんおっしゃるように地方の大学がめっちゃ活性化して、
うん、
でそこに地元の優秀な子たちが行きたいって言って行って、
うん、
で、どんどん日本の知的レベルが上がっていくっていうふうにはなんとなく思えないんですよ。
思えないね。
無償化するということでは、
うんうんうんうん、
だから大学改革を徹底してやるとかいうこととセットになってないと、うん、僕大学の無償化でむしろ危険なんじゃないかな。
危険ですよね。
そこの議論も当然ありますね。
行かなくていいやつは行かなくていいわけだから、
うん、
で特にそんな時代になってる、まあ、そこは大井君と僕は同じなんだけど、
うん、
もう行かなくていい人は行かなくていい時代になってる。
なってます
ね。ネットで何でも学べるし、
そういうこと、う
ん、もうなんていうのかな、僕らの時代なんて、その、働くまでのモラトリアムって考えてる人間がほとんどで。
うん、僕もそうでした。
それは今でも続くんだけど、続いてるんだけど、
うん、
無償化しちゃうとそういう人たちが増えるんじゃないかと思うわ。
そうね。
自分の反省も込めてね。言うならば、うん、これかなり大きい改革とともにじゃないと、大学の無償化っていうのはまあちょっと難しくないかな。
そうですね。まあその、大学自体のビジネスモデルも、まあ現状、その学生を集めれば、こう補助金がどんと出ると。いうような形なんですよね。ですので、その、要は、実質的に、労働力、うん、それこそそのコンビニとかのバイトしてるような外国人留学生がたくさん、日本の大学に留学してきてみたいな、そうですね、そういう問題も当然合わせ、ありますので、うん、その大学のその補助金の付与のあり方みたいなところも当然並行して議論していかなければ、今のままそうすると、おっしゃる通り、そのモラルハザードが起きてしまうみたいなところはあるんだろうな、というところですね。うん、まあ、ただ一方でというところで、まあ、やっぱりその大学がモラトリアムみたいなのは、私も学生を過ごしていますので、わかるところではありつつ、一方でやっぱり高額な学費によってですね、その大学進学を諦めるというですね、特に、まあその平均所得の低い地方ですね、で、あるいはその地元に大学がない場合は、その、下宿生活になりますので、まあ、その費用の捻出が困難みたいなところで進学を断念するみたいなケースは意外と多いですし、あとそのご兄弟が多い家庭とかですね、やっぱりこれもですね、こうやっぱり日本社会ちょっといびつになっていて、都会はかなり少子化が進行しつつ、まあ、この平戸みたいなところだと兄弟が多いみたいなところあったりするんですよね。で、ちなみにですけど、平戸市は長崎県の中でも有数の出生率で2を超えていると。
すごい、素晴らしい。
で、まあ、子供多いんですけど、やっぱりその3人兄弟、4人兄弟とかなった時に、誰を外に出すじゃないけど、そういう議論というのは結構あったりしたりするんですよね。で、そういう不安をこう、なくす、特にその経済的にどうするかっていうのは、それぞれ人の能力だったりとか、あるいはその、つきたい仕事とかでいろいろこう、自由があっていいと思うけれども、そういう教育に関しての悩みというのは、非常に痛ましい。やっぱり、同じ日本国に生まれているならば、機会はできるだけ平等であった方がいいかなというようなところですね。そこはすごく感じるところです。
まあ、その機会の平等をどういう形で実現するかがね、
うん、
まあ、いろいろ考え方の、
うん、
方向性の違いみたいなものはあるのかなと
思うけども
。まあまあ、あとは、うん、まあまあ、今日そういう場じゃないですからね。まあまあ、
いえいえ、もう。
まあ、僕やっぱ大学の無償化よりも気になるのは、子育ての環境を整えるっていうことの方が大事だなと は思いますね。はい。
その、維新の会の政策でいくとですね、もうその生まれてから大学までみたいなのが、まあ、大阪モデルではですね、パッケージになっているって感じですね。で今回、その大阪市だと、0歳から2歳児までの保育料を無償化にするみたいなところですね。でここもやっぱり財源ありきなので、まあ、しっかり行財政改革をしたからできるみたいなところはあると思うんですよ。うん、で、日本社会全体でもそれをやっていかなきゃいけないというところですね。で、その大学無償化をピックアップしたのは、まあ、私個人的に、まあそういうその学業をサポートするみたいな仕事をしてきたので、うんまあ、特にフォーカスしているというところでありまして。
なるほど。
まあ、
それはそれでやってるってことですね。は
い、そう、日本社会でその子供が生まれてからしっかり育つまで、極力サポートできるような政治でありたいなというところは、まあ、党の方針って間違いないと思います。
なるほど。
うん、
ここまで話してきて、
はい、
選挙予報でしょ。
ねえ、やっぱ立派よね。やっぱ話聞くとさ、立派な人だし、まあもうずっと昔からもう僕はもう彼のこと愛してるから、
うん、
ぜひね、この選挙勝ってほしいんだけど、
うん、
私の選挙予報はこちら。ズバリ、山田さんが勝ちます。いや、でもね、
うん
自民党の候補、今の段階でまだ決まってないんですけど、うん、相当票を落とすと思っていて、そういうその保守票というか、その受け皿に猪翔さんはなれると思うんです。
うん、
なんで、相当いいところまで、だから、今数字読み上げると、山田さんが5万5000票、で、井上さんが4万5000票、で、自民党の方が多分3万から3万5000ぐらいになるかなっていう感じですかね。でも、まあ、ね、ワンチャンありますよ。
自民党はさ、
うんうん、
出して、絶対に出してくるのかな
って、茂木さんはもう言ってましたね。
あ、そうなんだ。
うん。ね、ですよね。
そうです。
うんうんうん。
もう大体、分かってるの、みんな。
誰が出るか、
うん、
分かってるんですか。
いや、そこはいろいろな名前が出ては消えみたいな形なんじゃないかなと。うん、で、これも先ほどの選挙区の話でいくと、あの 4区あったのが3区になるというところですね、うん、で1区は次の候補者がもう決まっているで 2区と3、うん、新2区と3区は現職がいるということなので今回の補選で仮に勝っても選挙区がない状況、
うん、そうよね、うん、誰が身を引くのって話になっちゃう、
うんはい、
で一応その次谷川さんと同様に比例に回るみたいな約束のもと、おそらく今回の方は出る。けれども、その、要するに、次の次ですよね。解散。比例で、まあ、一期は、もう一期は確約されるとして、という時に、やっぱりその、当然自民党内での人間関係もあるので、みたいなところが、まあ、本当にテクニカルなんですけど、難しさはあるのかなと。
そう、難しい。そこはちょっと、今から面白いな、と、個人的には思ってます。
そうですね。
うんうん、まあ、調整に失敗するっていう可能性もゼロじゃないでしょ、
うん、ですね。そうなったらもう、うん。
大チャンスでしょ
大チャンス。です、ね。本当に。
だからやっぱり、まあ、立たなきゃ勝てないからね。
うんうんうん。
お立ちになったっていうのは。
ね
え。先日の記者会見でも、お伝えしたのが、それこそ、本当にこの選挙タイムズで、長崎4区の補欠選挙をやったじゃないですか。でその時に、まあ、自民党の候補と、立憲民主党の候補というところでありましたけれども、やっぱりこう、自民党にちょっとなと思っていたとしても、立憲民主党に入れるのはちょっとなみたいな思っていて、結果的に票が戻ってきてるみたいな動きもあるのかなというふうに、その解説していて感じましたし、自分自身もその当事者だったかなというふうに思います。で、その時に、やっぱりもう一つの選択肢。でこれもやっぱり政治においてはすごく重要なんだろうなというところで、うんまあ、長崎県民の方々に日本維新の会という選択肢をお示ししたいというのがですね、もう本当に偽らざる自分の気持ちだなというふうに思ってますし、響く有権者の方も多いんじゃないかなというふうにはですね、感じてます。
はい。
いいですね。頑張ってほしい。
ね。
うん、頑張ってほしい。
選挙タイムズから国会議員。
ねえ。本当ですよ。
勝手に言ってるけど。そんなことはない。2回出てもらっただけで、いろいろそういう、
選挙戦がましいこと、ね。
頑張ろう、頑張ろう。
いやいや、もう、がぜん楽しみになりましたよ。
ねえ。本 と。
ねえ。
まさかね。
もうなんかさ、大体やっぱどう言ったってテレビの向こう側の場合が多いじゃないですか。
そうね。
ね、今回はちょっと、まあ少し離れてますけど、
ね、
ちょっとドキドキだよね。
ねまさかのニコニコがこうなるとはね。
だからちょっとセンクタイムズご覧の方々は、これで、楽しみが一つね、
うん。増えましたね。
春の楽しみが一つ増えたと思うんだね。猪瀬頑張れっつ
って頑張れってね。
どうなるかっつって、興味を持っていただきたいと思います。
はい。
ということで、今日は、長崎旧3区衆議院議員選挙をお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。